はい、では第10話「マネーと家族」ということでやっていきたいと思います。いよいよもう話も終盤の終盤で、今回の第10話と次回の最終話でこの講座も終わりになると思います。まあ、今回はマネーと家族ということで、まあお金に関することと、まあ家族であったり友人であったりとか、まあ前回も似たような内容でしたけども、そういったことをテーマに、まあ今回はセールスレターの書き方であったり、書く心構えであったり、そういったものを中心にお話ししてきたらいいなと思います。そうですね。まあ今までで9話話してきたんですけども、まあ最初はマインドセットに始まり、まあ徐々にテクニカルな内容に入っていき、まだまだお話ししたいこともあるんですけども、まあ今回はまあこれぐらいに内容になったんですけども、まあ次回のね、最終話もまだ残ってるんで、今回もまだコンテンツを消化していきたいと思うんですけど、まず、最初に23の質問ということで、まあ血の通ったコピーとは何かと、秘密の質問、コピーは誰に向かれて書かれるのかということと、自分のことや商品のことは果たしてどこまで知ってるかということで、まあ23の質問っていうのがあるんですけども、まあこれも、やってもらえるといいと思うんですけど、まあ例を出していくんで、まあ聞いてもらえればいいと思うんですけど、とりあえず。まあ一番として、今の自分の知識を手に入れるためにどんな苦労があったかということで、例として、友達が減ったとか、我慢が増えたとか、まあ第二の質問として、そのリソースを手に入れるためにどんな失敗をしましたかということで、まあ例で言うと、まあ上辺だけのテクニックに走って商材が売れなかったとか、自分よがりだったとか、ノウハウをかじっては諦めるノウハウコレクターだったとか、で第3の質問で、どのように苦悩を乗り越えてきたのかということで、まあ例として忍耐あるのみで焦らず一歩ずつやっていったということで、まあ、第4の質問として、その苦悩を乗り越えるための時間労力金銭的負担はどれぐらいだったかということで、まあ例として、1万時間、まあお金にして100万円ぐらい。そして昔の仲間と縁が切れたとか、病気になったとか。まあ第5の質問として、問題を乗り越えた、コツをつかんだ、成功した瞬間の出来事として、例として、まあ仕事のノルマをはるかに超える営業成績を上げた時とか、組み立てを極めた時とか、まあ組み立てっていうのは、工場の仕事ですね。まあ長時間労働を乗り越えた時とか。で、6番の質問で、まあどのように人生の変化がありましたかということで、まあ例として静かな毎日を手に入れたとか、労働からの解放であったり、自分のコントロールであったり。で、7番の質問で、もしこのリソースを手に入れなければ、どんな人生が待っていたかということで、まあ例として、普通の平凡な人生だったと、良くも悪くもあったと思う。刺激のない人生だったと思う。チャレンジのない人生だったと思う。まあ他の例としては、まあ結婚して子供と奥さんに甘える人生だったと思う。で、8番目の質問として、さらに上のステージに上がりたい理由は何ですかということで、例として、まあ直感であったり、野心であったり、ワクワクする気持ちだったり、冒険だったり、まあお金だったり、優越感だったりと。で、9番の質問として、自分のリソース、まあ、過去ノウハウ、スキルというものは、と他人のリソースの違いとは何かというと、例を挙げると、コミュニケーションスキルであったり、サポートであったり、身体機能であったり、忍耐であったり。で、10番の質問として、自分の知識、ノウハウ、リソースを箇条書きにしてくださいということで言うなら、例として、まあ、コピーライティングとか、スワイプとか、コミュニケーションとか、まあネットビジネス全般の基礎であったりとか。で、11番の質問で、なぜ多くの人は自分と同じようにできないのかということで、まあ例として、タイプ別に人は千差万別だから、まあ忍耐や環境や情報や情熱や仲間などが足りないのではないのかと。まあ自立できないとか、行動力がないとか、意志が弱いなどで。まあ12番目の質問として、 自分に関わった人の人生はどう変わりますか？ということで、価値観、人生観、生きがいなどでは例として、まあ、高いステージに引き上げられるが、未だついてこれる人が一人もいないとか、まあ、これからは相手に合わせることが重要であるとか。で、13番目の質問で、今のリソースを持ったまま、昔、あの頃からやり直せるならどうしたいかというなら、例として、まあ、高校生に戻って、まあ、東大を目指したいとか、そして学生起業したいとか、まあ、14番目の質問として、これまでの人生で深く傷ついた経験や、信じてもらえなかった経験や、利用された経験とかありますかという質問では、例として、まあ、初めての彼女に振られて、泣いたこと、引きずったことであったりとか、まあ、15番の質問としては、これまでの人生を振り返って圧迫されたりプレッシャーを受けて逃げたいと思った経験はあったかというと、例として、まあ高校卒業まで逃げの一手の人生だったと思う。我慢はあったけど自分に20歳まで素直になれなかったこと、営業の仕事でプレッシャーに負けていたかもと思うなど。で、16番目の質問で、これまでの人生で足を引っ張られた経験などはあったかということで、例として、まあ、営業の仕事に真剣に向かえなかったっていうのが悔しいと。まあ、17番の質問で、これまでの人生を振り返って一人罪悪感や後悔は、例として、漫画喫茶でお金を借りパクしたこととか、営業の仕事でひどく迷惑かけたことであったり、自分本位だったと思うことだったり。まあ、18番目の質問で、これまでの人生で記憶から消したいコンプレックスなどは何かというと、まあ、例とすると、小学生の頃は自分が弱すぎたと。まあ、19番目の質問で、まあ、かつてのコンプレックスをどう乗り越えたかというと、例として地道な成長であったり。で、20番目の質問で、これまでの人生を振り返って自分はもっとやりたということはありますかということで、例として、高校の頃勉強をもっとやる気になっていればと思う。本気になれなかった、甘えていた、など。で、21番目の質問で、自分の可能性を前向きに考えられた、信じられた瞬間というのは何かということで、例として、20歳の時に自分に嘘をつかないで生きることを心に決めた瞬間があった、など。で、22番目の質問として、子供時代に肉体的、精神的辛かったこと、楽しかったこと、苦しんだこと何かというと、まあ、例としていじめられて忍耐力が鍛えられたとか、スポーツでも我慢を覚えたとか、連帯感や団体生活を学んだとか。で、23番目の質問で、まあ、ここまでの質問を踏まえて思い出せることや新たな気づきやビジネスアイデアや目標は何かということで、例として教育ビジネスを発展させたりとか、子どもや大人のための低価格で、まあ、第二の学校を、まあ、下校後の教育を作るとか、生活指導であったりするという、まあこういった、まあ質問の例を踏まえて23個の質問っていうのがあったんですけども、まあ例というのはそうですね、いろいろあったと思うんですけど、まあ大切なことは何かというと、どれだけ読み手のことを考えて書いているかということで、文章を書く上で。まあ、型に当てはめると、まあ、売れるっていうのは普通の結果なんですけど、まあ、さらに売れたいんであれば、この人には愛を感じるなど考えると、爆発的に売れるようにもなると言えますね。まあ、なぜなら、その人の世界観に心を奪われているからということで、自然とファンができる人であったり、心に入ってくるという場合もあるし、まあ、結局は人間関係であり、まあ、セールスは人間関係におけるセールスであり、セールスの中のテクニックの一つにコピーライティングがあり、まあ、先天的な能力ではないということですね。うん、人の心に残るコピーを書くことを目指すべきであると思います。まあ、提供が基本スタンスであり、まあ、伝えたいものの価値を信じていなければいけないし、まあ、コピーによって損失を与えてはいけないし、搾取はもっといけないことであると。 まあ例えば再現性が全くないものは恨まれてしまいますよね。まあ自分の中で吹っ切れてるかどうかっていうのが大事になってきて、吹っ切れないと始まらないんですよね。自分の持ってるものに信念を持っていて、自分の商品に自信を持たなければいけないと。まあ大事になってくるもので、文章力っていうものがあるんですけども、まあ文章力っていうのは、なんて言うんでしょうね、コピーっていうのはまず別なんですよね。文章を書くということに関して、普通のコピーっていうのは、文章力っていうのはもともと備わってる必要はないんですよね。努力して手に入れるもので、その上で提供するものであり、またコミュニケーションを売ってるわけでもないんですよ。まあ、響いてるかどうかであり、まあそうですね、必要最低限必要なものといえば、やっぱり普通に人生経験を普通に送ってれば、それだけで事足りるということですね。まあみんなバカじゃないので、まあ自分と同じような人を世の中に救いたいからですとか、やっぱり響かないんですよね。売れることは売れるんですけど、まあここでさっき前回の話の内容にもちらっと被るんですけど、まあストーリーを語るとき、真実味であったり現実味であったり、そういうものを意識するようになって、ビジネスになるとこういったことができない人が多いんですよね、やっぱり。まあ、テンプレートをそのまま使ってしまうと、相手とのコミュニケーションを無視していることになってしまうんですよ。ですので、そういったことも大事です。まあ正直ビジネスなのでお金はチャージするということで、まずは無料レポートの提供からでも良いので、コンテンツを作っていくということも大事です。まあお客さんの望むことをまずはノウハウとして提供していくということで、それでお客さんとの関係を構築していくということが重要になってきます。あとは何で無料にするのかっていうことは、まあ、今回の講座はまあ電子書籍を発売したいと思うので、そのために興味を持っていただける方に対して送っていますというような内容のメールを書いてもいいと思いますし、その後に価格発表として、それでフロントエンドを売り、その後にバックエンドを売るという流れですね。ね、まあセールスレターなんですけど、サブヘッドということで、まあ、自分を隠そうとするからちょっと信用ならないような内容になってくるというわけで、まあ、自分がちょっと恥ずかしいなぐらいの話をしてもいいということで、まあ、何でもぶっちゃけてもいいっていうわけでもないんですけど、まあ、自分のちょっと恥ずかしい話をするとか、そういったことを入れてもいいかもしれないですね、サブヘッドに。まあ親近感ということで、自分の分野においてはお客さんにとってリーダーであり先輩であり、まあ彼らの人生の役に立つ人間である必要があるということで、まあもちろん完璧でなくてもいいということです。まあ一歩先を歩いている人間ということを分かってもらえればいいということで、まあ以前はお客さんと同じ場所にいたけども、私はここまで引き上げてもらうことができたとか、そういったことで安心してもらうことですね。まあ共感イコール、そうですね、信頼であったり、まあそうですね、まあ現実性のはどんな心の声を持ってるかということで、具体的に書くということですね。まあ自分の現実であったり、みんなそれぞれ違う人間なんで、分かり合えるポイントっていうのは違うもんなんですよ、やっぱりどうしても。まあ感情的な経験に寄り添って、お客さんと自分が同じような経験をしてないかっていうことを考えるべきなんですよね。全く同じっていうのはまずないと思うんで、まあ、全く同じじゃなくてもいいんですけども、相手のお客さんの心を代弁した文章であったり、そうですね、 まあそれらの突破口を作ってあげるということですね。それでオプトインですけども、まあ商材を売る上でオプトインということ、言葉は何回も言ってますけども、メールアドレスを取得するということで、まあオファーする立場として何をお客さんに与えることができるかっていうのをしっかりと考える必要があって、でも彼らの立場ならこういうものが必要なんじゃないかとか、そういうことで折り合いをつけるということが大事になってきます。まあ、コンテンツという部分では、まあセールス自体が価値提供じゃなければならないし、まあ、人としてそうあるべきだと思いますし、まあ、セールスっていうのは相手の貴重な時間をいただいているということで、まあ、対価として何か与えるのは当然のことで、コンテンツを提供するということを一番最初からやるということで、無料からコンテンツを提供するということで、この人と、まあ、関係を持ってよかったと思われる人間関係を作ることが、まあ、一流のすることであり、まあ、相手が買う買わないとかそういう問題じゃなくて、それ以前の話として、関係を持ててよかったなというふうに思われることが重要です。まあ、セールスレターだろうと、メルマガだろうと、ブログだろうと、まあ、どんな媒体であろうと、どんなレターであろうと、もちろん価値提供というのがとても重要になってきます。まあ、エンターテインメントとも言ってもいいかもしれないです。まあ、ユーモアがあるならさらにいいでしょうし、まあ、型っていうのが人それぞれできるというのを思うんで、書いてたり読んだりしてると、まあ、そして自分の型を作って、まあ、とらわれてもいけないんですけども、自分の型を作るということも重要です。そうですね。まあそれでですね、まあセールスレターについてね、やっぱ解説していくべきだと思うんで、まあそうですね、最終話の前の講義ということで、まあ自分との約束ということで、言葉一つで相手を簡単に動かすことができるっていうのが、コピーライターの、そうですね、真髄であるということを言えるんですけども、まあもっと言ってしまえば、言葉一つ引っかかれば買ってもらえると。まあマインドセットにもなってくるんですけども、まあセールスレターとはまず1行目が勝負であり、次の文を読んでもらうように次々次々と書いていくものであり、まずは第一にキャッチコピーがあり、まあこれは8割の時間を割いてもいいぐらいだと、まあ一番最後に書くっていうのがベターだとされてますね。まあ、最も強いベネフィットを書くということが言えますね。まあ、2番目にサブキャッチとして、まあ、キャッチコピーの次に書くものであり、キャッチコピーをさらに詳しく書くものであるということで。で、次の3番目でデモンストレーションということで、ビフォーアフターであり、お客様の声を書くということ。まあ、みんな疑い深いんでね、やっぱりこういうことが必要になってくるんですけども、まあ、ビフォーアフターですね。前も言いましたけど、ダイエットでこれだけ何ヶ月痩せましたっていう写真を2枚並べて比べるっていうのは、誰しも見たことがある画像だとは思うんですけども。で、4番目に、まあ、なぜに答えるということで、痛みから逃げるのは得体欲の2倍強いということで、得体欲プラス避けたい欲の両方を入れるということです。で、5番目にストーリーを語るということで、まあこれは何回も話しましたけど、まあ、ストーリーを語ると脳が麻痺してしまうので、論理的思考というのを止めてしまうんですよね。ですので、まあストーリーを語りましょうということで、まあ、6番目に価値の通訳ということで、数字で表せる、計測できる、具体的であるっていうことをお客はなんとなく考えてるんですよね。で、7番にボレットということで、まあ、ベネフィットの箇条書きみたいなものを まあたくさん入れていくということで、8番のオファーで、まあ提供できるもの、時間やお金の自由であったり、その理由も述べてあげるといいこと、いうことで。で、9番目の保証ということで、見込み客にとって最大のリスクは何かと。どうやったら彼のリスクを、まあ、ワクワクするような、まあ、自分がヒヤヒヤさせられるようなものに変えられるかということ。相手が求めている結果を得られないというのは、コピーライターとしては負けですね。まあ、どっちみち相手が勝つけど、まあ、なんていうか、いかにクリエイティブに発想できるかっていうのも大事です。まあ、10番目の限定性希少性ということは、まあ、どうしても見つからない場合は、特典などをつけてあげるといいかもしれません。個数や期限や寿命だったり、あるものであったりしてもいいと思います。で、11番目の具体的なステップでは、どのようにしたらっていうのを想像させて、詳しければ詳しいほど良いとされています。具体的なステップです。まあ、例えば申し込みページをここに入れるとか、ここに申し込みページがありますとか、はっきりと詳しく、まあ、そこまで書くのかっていうぐらい書き込んでもいいぐらいステップを入れてもいいと思います。で、12番目に、まあ、交わせない言葉といいますかね、こんな人には参加してほしい、こんな人には参加しないでほしいという、逆にはっきり表明することでメリットが出るということで、まあ、追伸として3つ書くということで、まあ、オファーを違う言い方で書いたり、限定ボーナスをつけたり、申し込みページに続くリンクをつけたり、まあ、サプライズボーナスをつけたり、保証についてもう一度語ったり、まあ、2つのなぜを書いてモチベーションを上げたり、ということになりますね。で、セールスレターの解説という部分に入ると、まあ、ボレットの商品説明ということで、あなたのようになりたいとか、ノウハウ商品を知りたいとか、まあ、商品説明に入ったり、この商品はどういう媒体なのかから来てるのかとか、PDF なのか、サプリなのか、DVD なのかとか、簡単に説明すると、この商品はどんな商品かとか、実践であったり、まあ、ボレットで語ることですね。そして、どんな未来があるのかとは、何々とはとか、何々の秘密とか、何々の法則とか、ボレットっていうのはメリットの箇条書きであり、商品はボレットを語ってるだけであり、無数に多く入れると。まあ何十入れてもいいですね。何百までは入れる人はいないと思うんですけども、数十個は大体入ってると思います。普通のレターであれば。まあレターによりますけどね。ボレットがあまり入ってないレターっていうのも稀にありますけども、まあ基本的にはボレットは入れるもんだと考えてもらっていいと思います。そして特典ということで、まあ価格の話をされると人間っていうのは冷静になるんで、まあそこで、まあ特典によってちょっとフォローするとかカバーするっていうのもあります。まあただし特典が、まああまり至らないものであれば、まあゴミと一緒なんで意味がないんで、特典によって価値を感じてもらえるようなものをあげる必要がありますよね、やっぱり。まあメール質問権利とかフォローアップメールとかそういったものでもいいと思うんですけども、まあそして価格とその説明ですね。まあ金額っていうのは相場なんてものはあるようでないんですよね、実際。金額っていうのは自由に決めていいんですよ。まあ極端に薄っぺらい内容でたくさん金額を大きい額を述べても仕方がない話なんですけども、ある程度は自由に決めていいものだと思います。まあそれを売ってるものが情報であるならなおさらですよね。なので、まあお客さんがその金額なら納得するという説明をここできちんとするべきであると。まあこれがあなたの未来ですと。参加費用の説明をするということですね。私自身が苦労して得たものですと。まあこれがあなたの未来につながるものなので、非常に価値あるものだと 価値のある金額だと思いますと。まあ、説得力が重要だってことで、まあ仮にあなたに興味本位で欲しい人は買わないでくださいぐらいの、それぐらいの強気で言ってもいいとは思います。そして保証なんですけども、まあ相手を安心してもらう保証ということで、まあこっちの自信ですね、基本は返金保証ですね。まあさらにユニークな保証があればいいんですけど、納得いかなかったら1ヶ月無料でコンサルしますとか、まあそれでも無理なら返金しますでもいいんですけど、まあ例えるならこのホールに入って、まあ5打打って、例えば300ヤード以上飛ばなかったら返金保証とか、まあ例なんでめちゃくちゃですけども、まあこれは1ミリでも納得いかなかったら保証しますとか、こんな保証をつけると頭がおかしい人なのだと思われるかもしれませんとか、まあそういうのも稀にですがありますよね。次に限定性希少性っていうのもあるんですけど、まあ保証までしたと、それでも足りないと、今すぐ行動するのが苦手な人っていうのは大勢いるんですよね。で、今すぐ行動してもらうために、まあ明日は伸ばしても明日に買ってもらうということはまずないということで、まあ希少性という部分で、まあ悩みが深いから限定性はいらないかったっていう場合もありますよね。まあ希少性ですね。普通はつけるべきですよね、人数限定で。特典は何名までつけますとか、サポートは月に何名までつけますとか、物販なら残り何個ですとか、まあ期間は残り何日で終了ですとか、まあ何かを失う方がやっぱり何かを得るより2倍強いんで、まあ特典っていうのはこっちにもリスクがあるんですけど、特典に限定をつけるという、まあ特典を差し替え続けるというのも手ですね。限定性を常に匂わせる、入れていくということで、まあまとめとして、まあある程度とこまで書いたら一旦まとめて、情報が入りすぎて混乱している状況なので、ここで一回まとめると。で、今回のオファーをまとめると、これぐらいのボリュームでのダウンロード版で、参加費用はいくらで、支払い方法はいくらで、どこどこの会社を使っていますと、事細かに詳細にまとめるということが重要になってきます。そして最後にちゃんと背中を押すということですね。ここまで来ても道を引き返す人っていうのはいるんですよね。ここまで説明してもですね、読んでも、普通はここまで読んだら買うんじゃないかと思うかもしれないんですけど、ここまで来ても引き返す人っていうのはいるんですよね。だからこそ未来を見せる、ポジティブ、ネガティブだったり、まあ、これまで諦めがきてきた様々なことができますとか、まあ、これまでの人生に後悔したくないならぜひ参加してくださいとか、情熱を示すということですね、最後にちゃんと背中を押すという意味で。そして追伸ということで、まあ、読み手っていうのは基本的にレターを飛ばし読みするっていうのが普通なので、まあ、最初に一番上と一番下を見るのが一般的なんですよね。もちろん最初に引っかかって順々に読んでくれるって人も中にはいるかもしれないけど、基本は一番上と一番下しか読まないというふうに、それぐらいの感覚でいいと思います。ですので一番下に書かれてる追伸っていうのはそういう意味で重要になってくるということで、まあですので追伸の部分では、一番下の追伸の部分では重要な話をもう一回してあげるということですね。その商材であったり教材であったり、そういったものの中で重要な話をもう一度してあげるということで、もう一回モチベーションを底上げするということですね。まあ結果までの手順を、まあ、最低でも3つは書くといいとされてます。1つでも2つでもなく3つですね。3つ書くといいとされてます。まあ何かしらの強い情熱を書くと、まあ引っかかると言われてますね。あとは、プリヘッドと呼ばれてる、ヘッドラインの上の書かれ、ヘッドライン、まあ、キャッチコピーの上に書かれてるものだったり、 したものをちらっと書くと、まあ、キャッチコピーが閉まると言われてますし、まあ、これは書いても書かなくてもいいですね。まあ、次にサブヘッドなんですけど、まあ、これもまたキャッチコピーの次にポンポンポンポンとお客さんの目に入る部分であって、ここでもキャッチコピーのような長文で目立つような文章を入れていくわけですもん。まあ長文じゃなくていいんですけど、流し読みした際に目につくんで、まあサブヘッドを見ただけでどんなレターか分かるようにするっていうのがポイントで、まあ最初はとにかく強烈な単語をできるだけ散りばめていくっていうのは重要になってきます、サブヘッドでは。そうですね、サブヘッドではそういったことが重要になってきます。そしてテストモニュアルということで、まあ、テスターですね、お客様の声ですね、これがあると信憑性が高くなるし、まあ、これ自分で書くとバレちゃうんですよね、大体。 たまに書く人いると思うんですけど、自分で自分のお客様の声とか、まあ必要ないものであるし、まあ、疑いが入った時に困るものなんで、こういうのはいらないとは思うんですけど、まあ、本当のお客様の声であるならあった方がいいということです。次に Q&A ということで、まあ安心してもらったり、まあマニアックな内容はいらないということですね。Q&A はまあそこまでマニアックな内容はいらないんで、一般的なことを書けばいいとされてます。で、一流のセールスレターとは何かというと、これはまあもちろんのことなんですけど、一流の営業マンなんですよね。まあ、営業活動そのものがコンテンツであり、価値を与えるものであり、まあ、この人に関わってよかったなと思われるものであるべきであり、営業マンはエンターテイナーであると、そういったことも言えるかもしれません。まあ、エンターテイナーですけども、まあ、コンテンツイコールエンターテイメントというのも言えると思います。まあ、コンテンツとは価値であり、まあ、感情や情報や返信することであり、まあ、感情とは読むだけで感情的になれるもので、まあ、映画や漫画などで高い金額を払うのに抵抗を持つと思うんで思います。情報とは読むだけで役に立つものであり、まあ、書籍や情報商材であったり、通信講座であったり、まあ、向上心やスキル、悩み開発解決だったり、まあ、そういったものが強い人はある程度でも高い金額を払うものとされています。まあ、エンターテインメントというのは何かというと、まあ、返信ということで読むだけで変わる気持ちにさせてくれるものですね。まあ、セミナーであったり合宿だったり、まあ、体験によって変われると感じるということで、こういったことがバランスよく入っているものです。まあ、コンテンツを作る際に重要なことはなぜ儲からないかということで、まあ、それは感情にしか訴えかけていないからであり、重要なことをもっとたくさん入れていくということです。ここで、まあ、セールスレター具体例に入るんですけど、まあ、コピーを書く際の具体例ですね。まあ、具体的な例を挙げていくんで、まあ、それに合わせて、今までのテクニックなどを思い出してもらえればいいと思うんですけども、まず最初のステップで、キャッチコピーということで、まず相手の興味を引いて読みたいと思わせる必要があるわけであって、これがないと、まあ、あなたのレターに興味を抱いてもらえないと。どれだけ素晴らしい内容が書かれていても、まあ、タイトルでピンとこなければ人は見逃してしまう可能性というのは多いんですね。後の部分がどんなに素晴らしくても、タイトルが悪ければ、まあ、成功の8割が逃げてしまうと。ここで全てが決まると言ってもいいぐらい、キャッチコピーっていうのは、まあ、再度言いますが、重要です。そうですね、キャッチコピーですね。キャッチコピー書いただけで2倍3倍になるっていう場合もあるぐらいですから、まあ、一流を目指すんであれば、キャッチコピーを極めることこそが、コピーを極めるとも言えるかもしれません。そうですね、キャッチコピー。 難しいですよね、最初はやっぱりキャッチコピーって。まあやっぱり最初はね、いろんなレターに触れるといいと思うんですよね。まあそれでいて、自分が尊敬できるようなレターであったり、まあメンターになってくれるような、そんな人を探すっていうのも時には重要かもしれないですね。やっぱり最初は手探りで進めていくもんなんで、右も左も分かんないかもしれないけども、このレターなんかいいなとか、世間一般の評価を見て高い人を、まあ、選抜してレターを見て自分に合うかどうかとか、そうですね、私も個人的には決まった人のレターしか写経しないというスタイルでしたね。誰でも彼でもっていうより絞って写経してました。この人の書いたレターだけを写経しようとある程度決めて写経してました。で、次の、まあ、ノーと言えないオファーを持ち出してきて、それをニュース的な雰囲気で書き直すと、まあ、記事的なということですね。まあ、オファーを記事的にニュース的な雰囲気で書き出すということで、そういうのもいいと思います。まあ、緊急事態ですという雰囲気でノーと言えないオファーを書くということで、まあ、そしてそれに誰が、まあそういう緊急事態ですという雰囲気でノーと言えないオファーを書くということで、まあそしてそれに誰がそのノーと言えないオファーを書いているかを具体的に書いて追加するということで、まあ例を挙げると、40歳独身の医者が2020年型のベンツを7日間無料で試乗キャンペーンされています。しかもガソリン代も無料ですと。これが最も安全で失敗がない方法であり、親近感と芸術味を与えることができるということで、まあ、例を挙げてみたんですけど、まあ、ポイントとしてはどういうふうに言うかより何を言うかっていうのが重要であり、言い方や表現方法を気にする人が多いんですが、まあ、それはあんまり正直あまり重要ではなくて、何を言うかっていうのが大事です。まあ、あなたが何を言ってるのか、もし事実が最も大切なことであり、何を言うか何をオファーするかというのが重要です。まあ、どれだけ流暢な文章でもオファーの内容がずれていれば全く反応を得られなかったりするので、要点を言うということを大事にするのがいいと思います。まあ、サブキャッチもポイントを絞って淡々淡々と喋っていけばいいとされてます。そして次のステップで、まあオープニングですね。なぜあなたがこのレターを読む必要があるのかっていうのを強調するということで、まあそしてそのメリットを語るということで、まあ例として先ほどの続きで、ベンツを愛するあなたへということで、2020年型のベンツをもう価格破壊の値段で譲ろうと考えていますということ。しかも無料で7日間試乗していただきますので、最後まで読んでくださいと。まあ、オープニングでもポイントをつかんだことを明確に淡々と語ればいいということですね。まあ、今の例で言うと、まあ、破格値で譲るということと、無料で7日間試乗できるということですね。まあ、最後まで読むことで何か得があるっていうことを分かってもらうのがオープニングですね。まあ、次のステップでオファーの説明ということで、まあ、次はキャッチコピーで書いたノーと言えないオファーについて詳しく説明するということで、まあ、例として、私の名前は何々と言います。40歳で東京港区で医者をしてます。実は2020年型のベンツを前に購入しましたが、それを今売りたいと考えています。なぜ売りたいか詳しいことは後で話しますけど、まずすぐに処分したいという気持ちがあるので、この際だから7日間試乗してもらって、しかもガソリン代はこちら持ちでいいと思っています。興味のある方は今すぐ知らせてください。といったような、まあ、キャッチコピーで書いたオファーを詳しく説明するということで、 キャッチコピーで書ききれなかったっていうこと、しかし大切なことを全て書き出すということですね、このステップで。そうですね。もう一回言いますか。私の名前は〇〇と言います。40歳で港区で医者をしています。実は2020年型のベンツを前に購入しましたが、それを今売りたいと考えています。なぜ売りたいか詳しいことは後で話しますけども、まずすぐに処分したいという気持ちがあるので、この際だから7日間試乗してもらって、しかもガソリン代はこちら持ちでいいと思っています。興味のある方は今すぐ知らせてください。まあ、これがオファーですね。で、次のステップでオファーの理由を説明するということで、まあ、どうしてこのようなノーと言えないような強烈なオファーができるのか、なぜそこまでするのかっていう、その理由を説明するということで、まあ、これも先ほどの例の続きですけども、まあ、7日間無料で、しかもガソリン代まで持つということは信じられないかもしれないですが、まあ、実は私は来月末、海外に転勤することになりまして、今引っ越しの準備をしています。処理しなければならない案件がたくさんありまして、車もすぐに手放さなければなりません。まあ、通常の手続きを踏もうとすると、時間と労力と手間がかかってしまうので、ここまでして売りたいと考えていますと。まあ、こういう説明で、まあ、正直でストレートの説明っていうのがされてるんですが、こういう文は信頼感を生むということもあります。で、なぜそこまでするのかっていう理由を、まあ、ちゃんと説明しておかないと、まあ、美味しすぎる話に裏があるとか思われてしまうので、ここで理由をしっかりと語っておくということが重要になってきます。で、次のステップで、まあ、事実、そしてそのメリットを語るということで、まあ、準備のステップを書き出した事実を書いて、その次にその流れの中で、まあ、メリットも同時に語るということで、まあ、ボレットを語るということで、まあ、事実だったりメリットだったり全てを書き出すということで、で、まあ、例の続きとして、では私の車について話していきます。2020年型のベンツで乗り心地はこうで、まあ、腰が疲れず、カラーは入手困難な、まあ、丸々カラーなので、コレクターからは羨望の眼差しを受けると思います。ボディはほぼ無傷なので、まあ、新しく購入したと思われるかもしれませんと。ここで全てを語るんですよね。大事なポイント、オファーで合意できたら、その後は必ずこの事実を知る必要があるので、ここで全てを語るということで、まあ、そして全ての事実にそれが読み手にとってどういうメリットになるかっていうのを添えると。まあ、ここで全てが書かれてないと、もうちょっと知りたいなとか、なんでこれについては書かれてないんだろうかとか、不信感を抱かれることになってしまいます。で、次のステップで、なぜこのオファーをするのかをさらに説明するということで、まあ、さらに違う切り口で説明すると言ってもいいかもしれません。まあ、例の続きですと、まあ、海外に転勤する前に、まあ、実は連帯保証人として背負った負債がありまして、それを日本を発つ前に車を売ることで返済したいという事情がありますと。だからここまでして売りたいと思っているのですと。まあそういう例があったんですけど、まあそれだったらそこまでする意味もわかるなって思ってもらえると思うし、まあどうしてそこまでしたいのかときちんと説明すると、人は、ああ、やっとですね、やっとここまで説明して、だったらそんな、まあオファーですね、そういうのをやるわけだなと思うんですよね。まあこれも正直にきちんと語るということで、まあ自分がなぜ売りたいのかっていうのを考えるといろいろ出てくるはずなので、それを正直に伝えるということで、まあそして次のステップで、なぜあなたが急がなければならないかっていう説明をするということで、まあ今すぐ知りたいという話をここでするということで、まあ、例の続きとして、まあ、アメリカへの転転海外への転勤が来月に迫っていて、それまでに手放したいので、最初に連絡してきた人には積極的に譲りたいと考えていますと。もしあなたが待って考えているうちに別の人が連絡してきたら、その人のものになってしまう可能性が高いので、だから今すぐあなたが誰よりも急いで私に知らせてくださいと。 まあ、とにかく急いでくださいだったら意味がわからないので、何のことがわからないので、なぜ急ぐ必要があるのかというのをきちんと説明する、まあ、真実を語るということで、嘘は言わないということで、そしてその後で連絡先を書いてサインしておくと。まあ、そして、まあ、最後のポイントで追伸ですよね。まあ、レターの話も今しましたけど、レターを読むときにまずキャッチコピーを見て、最後に追伸を見るっていうことで、まあ、どんな文章でもそうかもしれないですけど、追伸っていうのはあるといいということで。まあ、最初にキャッチコピーを見て、その後にパーッと流し読みをして、そして最後の追伸をちらっと読んで、それで読むか読まないかを決めるという傾向が人にはあるということで、まあ最初にキャッチコピーを見るということで、まあノーと言えないオファーにニュース性を持たせて、具体的にどういう人がこれを売ろうとしているのかっていうのを書いて、まあそれで読み手っていうのはいいオファーだなと思い、そこでパーッと流し読みして、最後の追伸部分で、まあ、例として、まあ沖縄にある、まあホテルのクーポンがあって、私はもう使うチャンスがないので、まあ最初に7日間試乗してもらえるので、それで近くまで行ってこられたらいかがでしょうかというふうに例を付け加えても、追伸で付け加えるといいかもしれません。もう一度言うと、実は言い忘れてましたけど、沖縄にあるリゾートホテルのクーポンがあって、私はもう使うチャンスがないので、最初に7日間ただで試乗してもらえるので、それで近くまで行ってこられてはいかがでしょうかとか、まあそういう例を出すと、まあ追伸でですね、そうすると、ああ車だけでなく沖縄も行けるのかと思われ、今すぐ連絡しようと、ここまでやってようやく思ってもらえるわけなんですよね。まあ、人はキャッチコピーを見て、追伸を見て、まあ、その後読み続けるかどうかっていうのを決めるんですよね。ですので、その2つに、まあ今すぐ行動することで得られる利点が書かれてると、急いで全てを読もうという心理になるんですよね。まあ、キャッチコピーと、そして追伸ですね。まあ、この2つにそれぞれ強烈なオファーがポンポンと示されていると、人は一気にそのレターに引き込まれるんですよね。追伸にはもう一つ驚きのプレゼントやプラス急ぐ理由というのを付け加えるととてもいいと。まあこれが基本的な流れですね。まあ、難しく考えずに、書くっていうことも大事なんですけど、このようなステップを踏めば、まあ、ある程度の反応率っていうのは出せるものなんですよね。まあ、本当に正直に書くことだったり、まあ、それが本当に人が欲しがっているものだったり、それがノーと言えないオファーだったりすることがあれば、この単純なある程度のステップを踏むだけで、ウェルコピーっていうのは書くことができるものなんですよね。まあ、言わなきゃいけないことをパパパッと単純に語ってるだけなんですけど、これが重要なんですよね。まあ、これがコピーライターとしてスキルを積んでいく最初のステップであり、間違いのないスタートになると思います。まあ、すぐに年収数千万とか1億クラスになるのは難しいですけども、まあここまでで教わったことを素直にやって、アプローチをバンバンしていくことが大事になってきます。まあ、裏切られても騙されたとしても、お金を払ってくれない人がいても、まあ、そんなことは気にしないで前に前に進んでいって、新しいクライアントをまたどんどんどんどんどんどん新しく見つけて、どんどんどんどん書いていけば、まあ、1年以内であっても数百万とか、まあ、1000万とか、そういった金額であれば可能であるとも言われています。まあ本当に、まあどうしようもないぐらい複雑なシステムではないんですよね。まあただ正直に具体的にポイントをつかんだことを書くだけであり、まあ正直で事実で、そしてメリットを淡々とした口調で説明するだけであり、まあこれで、まあ クライアントを探す際にね、1000人ぐらいにアプローチすれば必ず理想的なクライアントに出会えると思います。まあ、数と質を同時にやっていく作業の中で自然と高まっていくんで、まあ、最初はやっぱり質がないので、量で勝負しないといけないで、数で勝負しないといけないんで、まあ、どんどんクライアントを見つけて、どんどんアプローチを取っていく中で、そういった、まあ、見聞であったり何であったり、そういったものが身につくものなんで、まあとにかく、まあ、何があっても前に進んでいくという気持ちを持ってやっていくといいと思います。そうですね。コピーライティングの話を、まあ、延々と今回させてもらったんですけども、まあ、どうでしたかね。まあ、ボレットの商品説明に始まり、特典だったり、まあ、いろいろとお話ししたんですけども、今回はコピーライティングにのセールスレターについて中心に書いたんですけども、まあ、次回はいよいよ最終話ということで、まあ、コピーライティングの、まあ、どうすればいいのか、これからあなたはこれを読んでどう生かしていけばいいのか、まあ、そういったことをお話ししていきたいと思います。そうですね。あとは何だろうな、まあ、セールスレターでも何でもそうですけども、とにかく書かなきゃいけないんで、書いてなんぼなんで、最初から何でも上手に書けるっていうのはないわけであって、仕方ないんですよ、最初失敗しても。まあ、失敗してもすぐに立ち上がって、まあ淡々と作業を続けるという、すごい地味な作業なんですよね、コピーライティングってね。実際華やかではないです。ただメリットも大きいですということで、そういう説明も次回するようにします。まあ、これからどうするべきか、どうやっていくべきか、どういうコピーライターになりたいのかとか、そういったコピーライターになるための話を次回していきたいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。